確かに人間に提供されたすべての贈り物の中で、どれもキリストにある救いほど素晴らしい贈り物はないのです。実はいくつかの理由から、その救いは人間に提供された最も価値の高い贈り物であることは明らかです。まず、誰もその救いを受けるにふさわしくないのです。一人も救いを受けるにふさわしくないどころか、みんなは神様の当然の処罰を受けるべきではないでしょうか。自ら進んで自分の創造主である神様を無視し、神様の戒めに耳を貸そうとしなかったからです。驚くべきことに、人間が神に反逆したにもかかわらず、素直に許しを求めるなら、神様はその人を受けるべき罰から救ってくださいます。神様はすべての人を愛し、一人も滅びないように望んでおられる彼です。キリストにある救いが人間に提供された最も素晴らしい贈り物である、もう一つの理由は次のようなことです。この救いは人類、経済的や社会的地位に関係なく、神様を求める者に誰でも無料で提供されます。キリストはすでに十字架でその救いの代価を払ってくださったからです。このような素晴らしい救いが全人類に提供されたにもかかわらず、残念なことに多くの人はプライドのせいで、あるいは自分の罪の重さを認識していないために、救いの主であるイエス様にある許しを求めようとしません。一世紀にヘブル人への手紙を最初に受け取った人の中には、すでにキリストを救い主として受け入れた人も、まだ受け入れていない人もいたようです。その未信者たちはキリストよりもモーセ、またキリストの教えよりもモーセの律法を大切だと思っていました。それで彼らはキリストとキリストの言葉をないがしろにして、自分の罪のために永遠に罰される危険にさらされていました。ですからヘブル人への手紙2章を通して、当然のヘブライ人たちである未信者に警告が与えられました。遺跡にあるヘブライ人と同じように、現代の多くの人も主イエス・キリストにある救いをないがしろにしています。それでヘブル人への手紙2章に書いてある警告は現代の人にも当てはまると思います。ヘブル人への手紙2章に教えられるように、次のような理由により、誰でも神様の救いの御言葉に最新の注意を払うべきなのです。もう一度2章の一節見てください。ヘブル人への手紙2章の一節、こういうわけで、ではどういうわけでしょうか。そう、この一章に教えられた通り、キリストが天使たちよりも優れたものだから、そういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。御使いたちを通して語られた御言葉、すなわちモーセの律法、その言葉は すべてに、その言葉に公約があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けてのなら、こんなに素晴らしい救いのないがしろに映え、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。この救いは初めに主によって、キリストによって語られたからです。だから皆さん、律法より大切な言葉です。律法によると、当時の人がその律法を 守らなかったら罰が与えられた。では、キリストが直接に言葉を無視すればどうなるでしょうか。なぜ私たちは神様の救いの御言葉に最新の注意を払うべきでしょうか。この言葉によると、そう、ヘブル人の手紙、神様が天使を通してではなく、御子であるイエス・キリストを通して救いの言葉を語られたので、その言葉が非常に重要であることは明白なのです。天使として言葉について考えましょう。ガラテヤ3章を開いてください。ガラテヤ3章。ガラテヤ三章十九節。三章十九節。それでは、律法とは何でしょうか。言い換えれば、何のためにモーセの律法が与えられたでしょうか。それは、約束を受けたこの子孫が来られる時まで、すなわち、約束されたキリストがこの世に来られるまで、違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して、仲介者の手で定められたものです。モーセはね、その律法をもらったでしょう。でも、神様は天使たちを用いてモーセに言葉を与えたそうです。モーセは後で他の人に伝えた。だから直接ではなく、ことですね。律法の場合は、でも皆さん、救いの言葉は違います。それは直接にキリストから弟子たちに与えられました。ヘブル人の手紙に戻りますが、ヘブル人の手紙1章1節から3節。ヘブル人の手紙1章1節。神は昔、預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、その終わりの時には、御子にあって、キリストにあって私たちに語られました。この御子について、神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れている。言い換えれば、御子は父なる神様と同じように 100% 神です。その力にある御言葉によって、万物を灯っておられます、今も。御子は罪の清めを成し遂げ、糸高きところで、だから復活されて、以前一緒に学んだように、神様はキリストを死者の中から蘇らせて、高い地位をくださって、大いなる方の右の座に聞かれます。だから私たちは御子によって言葉に耳を傾けるべきです。父なる神様はそのことも教えました。マタイ17章の1節。マタイ福音書17章の1節。 キリストが地上にいらっしゃったとき、次の出来事が起こりました。17章の一節、それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟、ヨハネだけを連れ、高い山に登られた。すると、弟子たちの目の前で、その見姿が、キリストの見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。そして見よう、モーゼとエリア、このモーゼとエリアはずっと前に亡くなった人たち。何百年前に。でも、その時、現れて、イエスと語り合っていた。そこでペトロがイエスに言った。主よ、私たちここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーズのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間、見よ、光の輝く雲が彼らを覆って、すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け。と言った。巫女の言葉はすごく大切だからです。ヨハネ5章を開いてください。ヨハネ5章。5章の24節。ヨハネ5章。5章の24節、キリストの言葉です。まことに、まことに、あなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を救わされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。言葉を聞けば、キリストの言葉はすごく大切。誰でも神様の救いの言葉に最新の注意を払うべきなのです。なぜなら神様が御使いを通してではなく、御子であるイエス・キリストを通して救いの言葉を語られたので、その言葉が非常に重要であることは明白なのです。ヘブル人への手紙2章に戻ってくださいませんか。なぜ私たちはキリストによって与えられた救いの言葉に注意を払うべきでしょうか。歴史的に神様の言葉を無視した人は当然の処罰を受けたので、救いの言葉をないがしろする人は、絶対に神様の裁きを逃れることはできないからです。それはもう一度、二章の一節と二節の言葉ですが、こういうわけで私たちは聞いたことを、ますますしっかりと心に留め、押し流されないようになければなりません。御子に、御使いたちを通して語られた御言葉は、これをがあり、すべて違反と不従順が当然の処罰を受けたなら、こんなに素晴らしい救いをないがしら場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。できません。できません。キリストの言葉もう一度聞きましょうか。ヨハネ3章の36節。3章に一番最後の言葉ですね。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、 御子に聞き従わない者に命を見ることがなく、その代わりに神の怒りがその上にとどまる。だからキリストの言葉を無視すれば必ず罰を受けます。モーセの律法の場合は罰が与えられます。また皆さん、いろんな実例、聖書にあります言葉を、神様言葉を無視したから処罰が与えられるとか。一つの箇所は第二ペテロです。第二ペテロ失礼します、2章の4節。第二ペテロ2章4、5、6、4節。神は罪を犯した御使いたちを放置せず、地獄に投げ入れ、暗闇の縄面に備えて、裁きの日まで閉じ込められました。今もそのところにいます。過去のことでその罰、こと起こりましたが、五節、また、かつての世界を放置せず、不経験の者たちの世界に洪水をもたらし、義を述べ伝えたノアたち8人の保護されました。ノアの洪水。皆さん、ノアは120年間、その洪水について当時の人に警告しました。結局、家族以外、誰も信じなかった。神様は120年間待っていました。それまで、ノアはね、雨について伝えました。みんなは信じなかった。なぜなら、それまで雨が一度も降らなかった。でも、ノアは信じて、用意しました。人を警告しました。ノアの家族以外、みんな滅びました。また別のことですね。6節、またソドモとゴモルの町を破滅に定めて灰にし、不経験の者たちに起こることの実例とされました。その時はそのことも創世記に記録されています。ロトはね、天使からそのことに聞いたとき、彼は、ね、娘たち の、婚約者に警告しました。でも誰も信じなかった。結局、ロトの家族だけ救われた。なぜ私たちは救いの言葉に注意しなければなりませんか。歴史的に神様の言葉無視した人は当然の罰を受けているので、救いの言葉をないがしろにする人は絶対に神様の裁きを逃れることはできないからです。ヘブル実書開いてください。ヘブル実書の26節から、ヘブル実書実書 の、 26から29まで読ませていただきたいと思います。もし私たちが信心の知識を受けた後、進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには生贄には残されておらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら持つしかありません。 モーセの律法を拒否する者は、二人または三人の証人の言葉に基づいて、憐れみを受けることなく、死ぬことになりました。まして神の御子を踏みつけ、自分の聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊をあなる者はいかに重い処罰を与えるするかが分かるでしょう。もう一つの理由のために私たちは御子によって与えられた救いの御言葉に注意を払うべきです。それが分かるためにもう一度ヘブル2章に戻ってくださいませんか。2章の今度4節、その上神も印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって救いを明かしてくださいました。なぜキリストによって与えられた言葉に、救いの言葉に注意を払うべきでしょうか。神様はキリストから直接救いの言葉を聞いた人々に御霊の賜物を与えてくださって、奇跡を行わされたことで、その言葉の真実が明かしされたのです。人の当たりに繰り返してその実例が記録されています。一つ見ましょうか。人の働き4章開いてください。人の働き4章、4章の5節、2章によると、ある時キリストの弟子ペトロとヨハネは祈りのために宮に行く途中、足の自由不自由な人を見て、キリストの御名によってキリストに祈ってキリストに信頼して、その人が癒された。群衆はそれを見てびっくりしました。またユダヤ教の指導者たちもそれを聞いた。特になぜその人がこの無学な兵の弟子、最初は漁師でしたが、なぜそれができたとかね、調べるためにその二人を捕まえて、この翌日のことです。4章の5節、翌日民の指導者たち、長老たち、立法学者たちはエルサレムに集まって、7節、彼らは二人を、このヨハネとペトロを真ん中に立たせて、お前たちは何の権によって、また誰の何によってあのようなことをしたのかと自問した。その時ペトロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べの受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、皆さんもまたイスラエルのすべての民もしていただきたい。この人がなってあなた方の前に立てるのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせて、ナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方に、家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の 意思となってということはこの方のことで、ここで11節に旧約聖書の箇所を引用しました。イスラエル の国はね、畳に例えられます。昔家を建てるためにやっぱり土台、祖国です。大事なキリストに一番、また教会の土台、一番大切なし。でも当時のイスラエル人たちはキリストを捨てた。それで救われなかった。結局捨てられたキリストを十字架につけてしまった。でもペテロによると、神様はイエスを蘇られたの、その力によって、その人が、足の不自由な人が癒された。12節、この方以外には、キリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下ね、この皆の北に、この知恵が高い人は、私が救われるべきなのは人間に与えられていない彼です。彼らはペトロ・ヨハネの大胆さを見て、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。また二人がイエスと共に行ったのだということを分かってきた。そして癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては、返す言葉はなかった。神様に不思議な力を表して、ペトロとヨハネを通して、この三章によると、何千人もその時信じました。それでその奇跡見たから、ペトロにヨハネが伝えた言葉正しいと思った。それでその福音を受け入れました。だからなぜ人は、現在も人はキリストによって与えられた救いの御言葉に耳を傾けるべきです。大事なものとして受けるべきでしょうか。神様キリストから直接救いの言葉を聞いた人々に聖霊の賜物を与えてくださって奇跡を起こされたので、その言葉の真実が明かしされたのです。もちろん私たちは奇跡を見てこない。その奇跡を見てこない。私に何回も祈って神様を助け、神様が私たち祈り、私の長い以上叶えてくださいました。キリスト今生きている。それは私にとって、また誰かが救われるとき、私の目からそれは奇跡です。今も神様は、なぜもしキリストの言葉は、救いの言葉は正しいでなければ、もし正しくなかったら、なぜ人はその言葉を受け入れて人生が変わるでしょうか。今も神様はその言葉は正しいことを証明してくださいます。三つの理由のために、現代の人は一世紀のヘブライ人と同じように、イエス・キリストとして神の救いの言葉に注意を払うべき。まずその言葉が直接に天地によってではなく、キリストによって与えられたからです。ペトロとヨハネは直接にこの言葉を聞きました。よみがえられたキリストの目撃者でした。その言葉を伝えたとき、このときにも逮捕された。それなのに、やめませんでした。伝え続けた真理だからです。また、歴史的に神様の言葉を無視した人は、当然の処罰を受けたので、救いの言葉をないがしろする人は絶対に神様の裁きを逃れることはできません。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従う者は命を見ることなく神の怒りがそのにとどまると警告されます。三つの理由は、神様は キリストから直接救いの御言葉を聞いた人々に聖霊の御霊の贈り物を与えて、超自然なの贈り物を与えて奇跡を起こされたことで、その言葉、その救いの言葉が証し、正しいもの証しされたからの、された